今日読まれました福音書の箇所は、ヨハネによる福音書の中でのイエスの決別説教の締めくくりのところにあたります。イエスの決別説教というのは14章から、これが第1の部分の決別説教、15章と16章が第2の決別の説教、そして17章がそれらをまとめたイエスの一致の祈り、長い祈りですね。そして18章から受難物語が始まる。ヨハネによる福音書の構成の中で今日の箇所がイエスのメッセージの締めくくりということになるわけです。そしてある意味でヨハネによる福音書の最も伝えようとしていることの中心でもあるわけですね。特にその中で今日は締めくくりの言葉として33節を覚えたいと思うのです。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエスがおいでになってくださったこと、これはヨハネによる福音書では非常にはっきりと主張するわけですが、神が人となられたということ、すべての人が平和を得るためである。すでにですね、14章でもイエスが私は平和をあなた方に残し私の平和を与えるっていうふうに言われたところはございました。27節、それは私はこれを世が与えるように与えるのではないというふうにおっしゃいました。これはちょうど姉妹教会の一致礼拝の時のテキストでありましたから、その時に申し上げたんですが、イエスの平和っていうのは世が与えるように与えるのではないという言い方であります。世が与えるように与えるというのは、今平和でない、いろんな原因があって、そして問題があるときに、その問題が全部解決されて初めて平和が来る、これが普通だから、問題があるときに問題が解決されて得られる平和が世が与える平和ですね。しかしイエスが与える平和というのは、その騒ぎを与える原因がそこにありつつなお平和であるというあり方、これがいわゆるご利益宗教との決定的な違いなんです。病気で苦しみがあるっていう時に、その苦しみが取り去られることによって平和が与えられるんじゃなくて、苦しみがありつつしかし同時に平和があるという、そういうあり方がキリストが与える平和なのですね。ですから今日のところも、あなた方が私によって平和を得るためであるというふうに言われたのは、イエスが常に共にいてくださるということを通して、そしてどんな状態があっても、だからイエスはあなた方には世で苦難がある、嫌なこと、そして耐えなければならないこと、できれば取り去りたいこと、そういうのがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、苦難と一緒にイエスがいるよと、しかもその一緒にいるイエスは世に勝っている、復活をして、そして神の右にいてくださる、だからこの私がいるから、苦難があるけれどもあなたは必ず勝利を得るよっていう、そういう約束、それがイエスの決別説教の締めくくりになったわけですね。森内俊夫っていう作家がいます。数年前、信徒の共に福 音書を読むっていうのでずっとエッセイを書いてこられた方ですね。でそれが3年前に一冊の本になりまして、その中で彼がこういう話をしているんです。ある時にですね、彼が階段から転落しまして、そして左手首を複雑骨折した。複雑骨折ですから入院しなきゃいけなかったんですね。それでかなり長い期間入院をしたんですが、回復にも時間がかかって、この文章をお書きになった時にもまだ左手が痛いというふうに言ってらっしゃる。複雑骨折ですから何か手首から手のひらにかけてですね、金属のカスガイのようなものが入っているんだそうです。そして包帯をぐるぐる巻いて固定されている。だからそれが痛くないというと嘘なんですね。だけど我慢できないほど痛いかというとそうでもない。だから絶えずこの痛さがありながらそれを我慢しているという状態なんですね。彼はカトリックの信者なんですけども、退院して初めて日曜日ミサに出た。ミサが終わった後で主任司祭に尋ねられたんです。痛いですか。彼は他に返事もしようもないんで、痛くありませんって言うと嘘だし、だからちょっとズキンズキンとしてる痛さを持ちながら痛いですっていうふうに答えた。そうすると神父が彼にこういうふうに言ったというんです。どうかその痛みを世のもっと痛める人々のために捧げてください。これを聞いたとき、私は心の隙間にそれこそくさびを打ち込まれた思いがしたというわけですね。彼のことをそのまま続けますと、私の肉体の痛みはあくまで自分一人のものであって、ただひたすらこれに耐えていくしかないと思っていた。痛みを覚えるのは治癒に向かっている証拠なのだから耐えていればよいとだけしか考えていなかった。しかしながらこの世には私よりももっとつらく絶望的な痛みに我が身をさらしている人もいるのである。痛みすら覚えない極限の痛みもあるのである。私は神父の言葉に衝撃を受けたが、だからといってそれで痛みが消えてなくなってしまったわけではない。だが痛みの意味が変わってしまった。この自分のささやかな痛みが誰か知らない罪なき人の痛みの幾分かの助けになるのならば、この痛みを真摯に捧げようと決心した。これは前に犬飼さんもそういうおっしゃり方をしました。自分の苦しみを神様に捧げるっていうね、神父さんがその痛みを世のもっと痛んでいる人たちに捧げてくださいっていうふうに言われた。それで彼はこの痛さっていうのは自分の個人的なことなんだと、だからそれをできるだけ我慢して、そしてしっかり感知するのを待てばいいんだっていうふうに個人的なこととして受け止めていたけれども、この苦痛が与えられていく、痛みが与えられているっていうことによって、また知らないけれどもいろんな人と連帯できる、さらにそばにいてくださるキリストが、私のために勝利してくださっているキリストがそばにいてそれを追ってくださっているっていう、そこに気がついたんですね。それで彼はこういうふうに結ぶんです。そして捧げるような謙虚な思いで痛みと向き合ってみれば随分楽にもなれた。痛みでさえ捧げられるのならば、私たちは実に多くの捧げ物を所有しているのではないだろうか。私は自分が 非常に豊かな人のような気持ちにもなれる。本当は捨て去りたいと思うもの、それも捧げる。何かどんな小さなものでも捧げるっていうことを通して、主はそれを何倍にも生かしてくださる。少年が持っていた5つのパンと2匹の魚をイエスに捧げたことによって、言ってみればあまり大したものではない、だけど5000人以上が満たされたっていうことがあるときに、私たちに捧げられないものは何もないんだと。彼らに痛みさえ捧げる、あるいは悩みも捧げる。そしてしかもそれは全部自分固有のものではなくて、もっと重い人もいるかもしれない。そしてそういう人々と連帯し、その連帯しているということは、主イエスキリストがそれらの人と共にいて、その痛さ傷を負っていてくださるということ、それが今日の、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているということではないでしょうか。お祈りしましょう。聖なる神様、私たちは何か問題があると自分だけにしかわからない、簡単に人に分かってもらえることではないと、それを自分の中にしまいがちでした。しかし私たちにはすでに世に勝っておられる主キリストが共にいてくださいました。それらの痛み、問題、隠したい悲しさ、恥、それらを一切御手にお捧げすることを通して、私たちは似たような境遇の人々、あるいはもっと重たい、辛い境遇の中にいる人と連帯することができることを知りました。あらゆるものをあなたの御前にお捧げすることができる。私たちにはそれだけの豊かさが与えられていることを改めて知ることができました。常に共にいてくださる勝利の主を仰ぎながら、また世のすべての人々とまたつながり、互いに支え合っていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。